ダイナマイトを発明したアルフレッド・ノーベルの兄が亡くなった時、フランスの新聞は大誤報をしでかした。ノーベル本人と勘違いして死亡記事を掲載したのだ。記事の見出しは死の商人シスだった。この残酷な言葉はノーベルの胸にぐさりと突き刺さったとノーベルの伝記は記している。ノーベルは自分の死後の名誉を守るために資産のほとんどを寄付することを決め、ノーベル賞設立につながったという。武器や関連技術の輸出をめぐる新たなルール、防衛装備移転三原則が閣議決定された。死の商人というイメージを持たれる恐れがある。何人かの識者が新聞に寄せたコメントは予想通りだ。しかし、武器の輸出額の世界ランキングを見ると、常に上位を占めるのは国連の常任理事国とドイツである。それらの国を差し置いて、日本がそんな残酷な言葉にふさわしいとはとても思えない。これまでの武器輸出三原則は、実は輸出全面禁止宣言に等しかった。平和憲法の理念を具体化したものといえば聞こえはいいが、昨今の国際情勢に照らせばあまりに非常識なルールだった。例えば日本は航空自衛隊の次期主力戦闘機となる F-35 の共同生産に参加している。昨年12月には南スーダン PKO に派遣されている韓国軍の要請で弾薬を提供した。いずれも三原則に抵触しており、例外として切り抜けるしかなかった。新原則は遅すぎたぐらいだ。案の定、中国と韓国が軍事大国化につながると批判してきた。そのうち死の商人の表現に飛びついてくるかもしれない。すでに武器輸出大国となった中国と、それを目指す韓国からは、なおさら聞きたくない言葉である。平成26年4月4日、産経省。